ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener の皆さん、今日2020年3月週3日月曜日は、私エンダが1時間日本語の放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントと様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き、周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。中国はアフガニスタンの地震の犠牲者のために 1108.3 億ルピアの援助を送ることについてお伝えします。中国は5000万元または1108.3 億ルピアに相当する人道援助をアフガニスタンに送る予定です。この援助により1100人以上が亡くなった地震後のアフガニスタンの負担を軽減させることが期待されています。中国の外務省は最近、この支援にはテント、タオル、寝具、その他の資材が含まれると述べました。援助がタリバン政府を通じて直接行われるのか、アフガニスタンで活動している国際援助機関を通じて行われるのかは明らかではありません。それでは次のニュースです。激しい戦いの後、ロシアがウクライナの都市セベロドネツクを支配することについてお伝えします。ロシア軍は数週間の戦闘の後、ウクライナの主要都市セベロドネツクを完全に占領しました。この勝利は国の東部を完全に支配するためのロシアからの戦略的な動きです。6月26日日曜日の AFP からの報告によると、セベロドネツクの産業の中心地は何週間も戦いの場所でした。しかし、ウクライナ軍は隣接する都市リシチャンスクをよりよく守るためにその軍隊が撤退すると述べています。それでは次のニュースです。ノルウェーの銃撃犯は2015年以来、情報部による監視下にあることについてお伝えします。ノルウェーの警察は、ノルウェーのオスロで2人を死亡させた銃撃者の疑いのある男性を逮捕しました。疑惑のテロリストは2015年以来、ノルウェー情報部によって監視されています。6月26日日曜日に AFP によって報告された銃撃事件は、6月25日土曜日の午前1時現地時間頃に発生しました。銃撃で2人が死亡し、さらに数十人が負傷したと報告されました。加害者は現在、治安部隊によって逮捕されています。テロ対策を担当するノルウェーの国内広報機関または PST は、 攻撃はテロ行為であると述べました。それでは次のニュースです。ジョコル大統領は戦争を止め、ウクライナとロシアの間に平和を導くという使命をもたらすことについてお伝えします。ジョコル大統領は2022年6月末に両国の指導者と会うためにウクライナとロシアを訪問している間、対話を構築し、戦争を止め、平和を構築する使命を帯びています。大統領は2022年6月26日から28日に、ドイツで開催された G7 サミットに出席した後、ウクライナのキーブでフォロディミル・ゼレンスキー大統領と会い、ロシアのモスクワでフォロディミル・プーチン大統領と会う予定です。ジョコ・ルル大統領とゼレンスキー大統領及びプーチン大統領との会談は2022年6月29日から30日までの間に行われる予定です。ジョコ・ルル大統領は6月26日に出発する前に戦争を止め、食料サプライチェーンを再開しなければならないため、ウクライナとロシアの間の平和の確立を促進するためにゼレンスキー大統領との会談が行われたと述べました。それでは最後のニュースです。サンディエゴ大臣は学生をインドネシアの観光地に招待することについてお伝えします。サンディエゴの観光創造経済大臣は海外での旅行と同じくらい興味深いのでインドネシアの観光地での休暇に学生を招待しています。観光創造経済省がロンボクツーリズムポリテクニック及び観光高校マタラムの学生と協力して西ヌサタガラ州のロンボクの観光村の可能性を促進した時にサンディエゴ宇野大臣によって呼びかけました。サンディエゴ宇野大臣は日曜日のジャカルタでの公式声明を通じて観光村への公共の関心が高まりインドネシアの主要な目的地になることを望んでいました。彼は持続可能なヌサンタラ観光地の促進とバランスの取れた観光村の開発は観光セクターの回復と経済復興、雇用機会の拡大、新しいバリューチェーンの創造、そしてインドネシアの観光村の質と持続可能な創造のための創造経済を加速することが期待されると強調しました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。リスナーの皆さん、外交コーナーです。今回はパトロールの自転車はドイツで開催されるユーロバイク2022年展示会に参加することについてお伝えします。インドネシアの自転車ブランドであるパトロールは2022年7月13日から17日までドイツのフランクフルトのメッセフランクフルトにある新しい会場で開催される世界最大の自転車展示会ユーロバイク2022年に参加します。同社の代表であるフィンセンティウス 4KC は土曜日の声明でパトロール自転車の存在はデザインと製品品質の点でアメリカやヨーロッパのブランドとの競争力が劣らないためヨーロッパ諸国に潜在的な新しい市場を開く可能性があると説明しました。世界中から1500を超える出展者が世界中の自転車や電動自転車の革新のバーとしてユーロバイクに参加しました。以前は2019年にパトロールはその後メッセフレッドリッシャフンで開催されたユーロバイクに参加していました。2022年に COVID-19 のパンデミックによりユーロバイクはキャンセルされ、2021年には様々な制限付きでユーロバイクが開催されました。今年ユーロバイクは以前より 長く開催されます。つまり5日間開催され、最後の2日間は様々な公開イベントを伴うフェスティバルイベントです。参加者は展示会、会議、自転車レース、フリーマーケットから BMX 大会まで様々な活動に参加できます。現在パトロール自転車は国内で販売されているだけでなく、オーストラリア、スイス、シンガポール、香港、キタベイ、チリ、ノルウェーにも輸出されています。パトロールの製品の焦点は南タングランのアラムスートラにあるパトロールの本社で完全に実施された計画、研究、開発、組み立てを備えた世界クラスのコンポーネントを備えたマウンテンバイクと電動自転車セグメントです。アジア大陸からの参加者のほとんどは世界の自転車産業の中心地である台湾から来ました。東南アジア諸国ではパトロールを含む合計10社がユーロバイク2022年に参加しています。在ベルリン・インドネシア大使館の貿易屋多種バイユイチャクションの C は、ドイツでの自転車販売の発展は非常に良かったと語りました。彼は電動自転車に大きな可能性を見出し、パトロールはドイツ市場のこのセグメントに参入し始める資質を持っていました。リスナーの皆さん、これで外交コーナーを終わります。
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
マスクを着用して COVID-19 の感染拡大を防ぎましょう。私のマスクはあなたを守る。あなたのマスクは私を守ってくれる。
わかわんてかるバイルス COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Por con de getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1947年6月27日にスディルマン将軍がインドネシア国軍司令官に任命されたことから始めます。1947年6月27日スディルマン将軍はジョグジャカルタのインドネシア国軍の司令官としてスカルノ大統領によって任命されました。インドネシア共和国の闘争の歴史の中で、スディルマンはインドネシア共和国の最初の最年少の司令官及び将軍として記録されました。彼は31歳で将軍になりました。重度の肺結核に苦しんでいたにもかかわらず、彼はインドネシアの独立を守るために戦争でゲリラ戦を続きました。1950年1月29日にスディルマン将軍は34歳で亡くなりました。彼はジョグジャカルタの狭きにあるクスマヌガラ英雄墓地に埋葬されました。次は1996年6月27日にガリレオ宇宙船は木星に行ったことについてです。1996年6月27日にガリレオ宇宙船は木星の最大の衛星であるガニメイドを通過することに成功しました。宇宙船はなんとか写真を撮り、木星とその衛星の表面の詳細な構造を明らかにしました。ガリレオ宇宙船はロボットの宇宙探査機またはドローンを搭載した乗り物です。最後は1997年6月27日にタジキスタンでの内戦の終結についてです。1997年6月27日にタジキスタンの大統領イママリ・ラフモノフと同国のイスラム戦士の指導者であるアブドゥラ・ヌルが モスクワで和平協定に調印しました。協定の調印により、タジキスタンでの5年間の内戦は終結しました。合意の下で政府のポストの 30% がイスラムグループに与えられ、彼らのイスラム兵士はタジキスタン軍に参加しました。さらに、イスラムグループの希望に対応するためにタジキスタン憲法が改正されました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。Hands on your waist, come let's cut to the chase. Make your goddamn heart race. Lick my fingers, cause you like the taste. You know I like the way you move, the way you dance, the way you prance and shake your ass. So just lay it all on me. I wanna see you go crazy while we sipping on this bubbly. You want my love, want this love, yeah. Just lay it all on me.I wanna see you go crazy while we sipping on this bubbly. You want my love, want this love, yeah. I know you want somebody, but not just anyone or body. You want my love, so I give it all to you. I know you want somebody, but not just anyone or body. You want my love, so I give it all to you. All to you. ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は世界銀行がインドネシアへの7億5000万米ドルの融資を承認したことについてお伝えします。世界銀行は税収を増やし、税制を強化してより公平になり、より効率的な開発計画と支出のための制度を強化するためにインドネシアへの7億5000万米ドルまたは 1.11 兆ルピア相当の資金提供を承認しました。資金援助は6月17日金曜日から世界銀行の理事会によって承認されました。 6月25日土曜日のプレスリリースで、スリムヤニ・インドラワティ財務大臣は、2019年以来、インドネシア政府は、税制改革と公共支出に焦点を合わせていると述べました。世界銀行の支援を受けて、インドネシア政府の財政の持続可能性を強化し、パンデミック後の広範な経済成長に貢献し、貧困を消滅するのに役立ちます。少なくともインドネシア財政改革開発政策 UC における世界銀行の支援は、2つの柱を通じて国の歳入と歳出の主要な課題を克服する上でインドネシアを支援するでしょう。最初の柱は特に高所得の個人の付加価値税率を引き上げ、免税を合理化することにより収益を増やすことを目的としています。柱はまた石炭火力発電所からの排出に課税することによって低炭素経済をサポートする炭素税を導入します。第二の柱は財政移転システムの観点から地方政府の能力を強化し、計画と予算の連携を強化し、予算をどのように実施するかによって、国家支出の効率と有効性を改善することを目的としています。スリムリアニ大臣は、この取り組みは人口密度の高い地域への資金を増やし、開発支出の結果を増やし、国の開発の優先事項とより一致するのに役立つと付け加えました。一方、在インドネシア東ティモールの世界銀行の局長であるサトゥカ・コネン氏は、この財政改革はより多くの収入を生み出し、支出の質の向上を支援することにより、パンデミック後の回復を支援すると述べました。サトゥカ・コネン氏は、新しい資金調達は、インドネシアが貧困を消滅し、開発成果を改善するために実施した重要な改革を支援し、インドネシアの低炭素で持続可能なエネルギーへの移行を支援することを強調しました。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Rasakan cinta sejak pertama ku jumpa dirimu, ku berikan tanda, namun mengapa kau tetap berlalu, tak pernah melihatku. Oh, andai saja kau mengerti apa yang ku rasakan, kau tahu betapa ku mengharapkan kau jadi kekasihku. Oh Tuhan, tolong aku, tunjukkan cara untuk memiliki dirinya. Aku ingin hatinya jadi milikku. Namun
saja.
Kau mengerti
apa yang ku rasakan.
Ku mengharapkan kau jadi kekasihku.
Voice of Indonesia.
Rizna Minasan, Pesawat Indonesia Des, Kiowa, Papua Shiu no Kankouchi Dearu, Gua Lokale, Matawa, Lokale Dokutsu wo Goshoukai Shimasu. ロカレ洞窟はパプア州のジャヤウィジャヤ県にあるバリエム渓谷のウォスリモ村にあります。ロカレ洞窟はこれまでのこの洞窟の終わりが見つからなかったため、世界で最も長い洞窟であると考えられています。この洞窟で最も遠い旅はわずか 3km に達しました。この洞窟の長さのために、多くの読者はロカレ洞窟がジャヤプラ地域に侵入できると推定しています。ロカレ洞窟は1992年に観光地と自然保護区として地方自治体によって開かれました。洞窟は石灰岩でできています。ロカレ洞窟の周りには松林があります。ロカレ洞窟への入り口は狭いスリットの形をしており、洞窟に入る段階があります。この洞窟には終わりがありませんが、怖い場所ではありません。この洞窟に入ると気持ちいい印象になります。この洞窟を楽しくするものの一つは、洞窟の壁のいくつかのポイントが中空でタップすること、メロディアスな音を出すことです。軽く叩くだけで音が出ます。聞こえる音は通常の音であり、独特の楽器を形成することができます。洞窟の中はとても暗いので、この洞窟に入るときは懐中電灯を持参することを強くお勧めします。ロカレ洞窟はワメナシーから約 25km で、この洞窟へのアクセスはアスファルト道路が非常によく、二輪車または四輪車でアクセスできます。このロカレ洞窟は建築道路の端に位置しているため、そこに着くために
遠くまで歩いたり登ったりする必要はありません。その戦略的な場所は、この洞窟は家族旅行に最適な場所であり、様々なグループの人々が頻繁に訪れます。少年の日社を終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
Of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。
この番組はインドネシア語の言葉を紹介し、インドネシア語で会話するための道案内をする番組です。このインドネシア語講座は Voice of Indonesia RRI海外放送局とインドネシアの教育文化研究技術省の言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマはサイヤミンタケチャマニス、日本語で甘い醤油お願いしますです。それでは始めましょう。リスナーの皆さん、それではサイヤミンタケチャマニス、日本語で甘い醤油お願いしますというタイトルの会話を紹介します。この会話はインドからの観光客であるデフシンシーとウェイトレスとの間で行われます。デフシーはチャーハンが甘くないと感じています。
ナシゴレンヤクランマニス、サイヤミンタケチャプマニス。
バイク、モハントング。
リストの皆さん、会話を聞いた後、今日のトピック、サイヤミンタケチャプマニス、日本語で甘い醤油をお願いしますに関連するフレーズと語彙を紹介します。今日のトピックに関連する語彙とフレーズをゆっくりと2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。サイヤ、サイヤ、日本語で私、私。ミンタ、ミンタ、日本語でお願いします、お願いします。ケチャップマニス、ケチャップマニス、日本語で甘い醤油、甘い醤油。サイヤミンタケチャップマニス、サイヤミンタケチャップマニス、日本語で甘い醤油お願いします、甘い醤油お願いします。リスナーの皆さん、会話の中ではあなたはサイヤミンタケチャプマニス、日本語で甘い醤油お願いしますという表現を聞きました。その表現ではサイヤミンタ、日本語でお願いしますという表現は要求を表すため使用します。その表現ではサイヤミンタ、日本語でお願いしますという表現はウェイトレスに甘い醤油を要求するために使用します。要求を表すためにはサイヤミンタ、日本語でお願いしますの後、要求されたもの、それはケチャップマニス、日本語で甘い醤油に続きます。他の例は、要求を丁寧にするためにあなたはボレ、日本語でできますかという言葉を追加することで質問の形で要求を表現できます。例えば、ボレサヤミンタガラム、日本語で塩をお願いできますかです。インドネシアにはケチャップマニス、日本語で甘い醤油、ケチャップアシン、日本語で醤油、ケチャップイカン、日本語で魚醤など、さまざまな種類の醤油があります。好みの味わいの醤油を作るには種類を挙げておくことをおすすめします。例えばケチャップアシンです。リスナーの皆さん、最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
ナシゴレンヤクランマニス、サイヤミンタケチャプマニス。
バイク、モハントング。
リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
saatnya untuk memilih. Pilihan adalah sesuatu yang dilema. Kita selalu mengharapkan sesuatu yang terindah dan terhebat. Itulah manusia, ku yakinkan hatiku ini ada di tempat semestinya. Percayalah pada diriku, izinkan aku menjagamu hingga saat nanti ajak yang memisahkan kita. Hatiku ini ada di tempat semestinya. Percayalah pada diriku, izinkan aku menjagamu hingga saat nanti ajakan memisahkan kita.
Jakarta から、これは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
Kita kan ku bisa bersamamu.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、ボイスオブインドネシアのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は voice.ob.indonesia、 Twitter は @voiceindonesia、 メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。